FM ヒコネをお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動しているヒコネ市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは。
はい、本日のテーマは納得いかない。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。でね、ヒコネのね、情報を私調べてるわけですよ。はい。で、あの、長寿ランキング。
ご長寿ランキング。
はい。はい、の、長寿犬ランキング。
長寿犬ランキング。
やっぱ出てきたんですよ。うん、男性、うん、滋賀県1位です。
1位になったか。
はい。
ほら、すごいよ。琵琶湖の水で、
わからんけど、
伊吹山の水で。もう綺麗な水がね。
水だけではないと思うけどね。
自然豊かで。
はい。なんか結構健康的なイベントをよくやってるらしくて。そのサイト見る限りでは。
それがそこの結果につながったというわけで。
で、喫煙率も低いらしくて。
あれ？
そうだね。近所を見てるとそんなことそうかって思ってしまうけども。らしくて。
はい。
で、女性が2位で。
すごいな。
で、な、県ランキングでは滋賀県1位です。
すごい。
男性が 81.7 歳、82歳ぐらいかな。
だって10年前、20年前って言ったらそんな沖縄やったんか。
そうそうそうそう。
1位、2位は沖縄、男性も女性も。
うん。
はい、これが滋賀県に。
うん。
だんだんと来ましたね。
はい。で、女性2位やから、まあ、県で1位です。滋賀県。
県で1位。
うん、女性も2位なので。
ああ、なるほど。トータル的に、
はい、トータル的に1位なんですよ。
ご長寿。でもみんな、まあご長寿の方確かにおられるけども。
うん。
でもみんな若いよね、今の人らは。
ああ、そうそう、若い若い。
もう、だから、我々が子供の時の60歳と、
うん、
今の60歳って全然ちゃうやん。
全然違うよ。俺らの年代もそうよ。
あ、そう、そうやな、
うん。
その、俺らが子供の時、小学生の時にね、
うん、
の40歳とはもうだいぶおっさんやってん。
うん。
これ全然
俺。ちゃんとおっさんやったよ。
な、うん、でも今もちゃんやん。めちゃくちゃ若いやん。俺ら。
でもあれじゃない、その、若い子たちから見たら、うん、ちゃんとおっさん
やん。ちゃんとおっさんやん。ちゃんとおじさんやね。
そうそう、勝手に言ってるだけでな。
そうやね。
年代
だって俺も30後半の時、40手前の時に、
うん、
なんか前に歩いてた子供が、うん、なんかハンカチから落としちゃってお母さんと歩いてやって、
うん、
で落ちましたよ、言うて。渡した時に、おっちゃんにありがとうって言うって言って、もう。
ひげ生やしてる
から。お母さんが言ってたよ、おっちゃんって。お兄さんが、ぽ
い。いやいや、怖いな。
おい、お兄さんって言わんかい。
いくら早く返してよ。
俺で汗拭いて、俺の。
なんで汗かくの何を焦ったん
返しといてあげて。
でね、
うん、
それだけじゃないんですよ。
何が一やった。
で、何が一で、うん、調べてたら世界ランキングでできて。
世界ランキングで滋賀県は1位にならへんの。
日本1位なんですよ。
はい。
ってことはよ、
うん、
滋賀県世界1位なんですよ。
そりゃすごい。
すごいよな。わ、ええー、と思って。滋賀県世界1位やん、長寿県。
逆に言うとよ。
逆に言うの？
高齢化社会が進んでるっていう話でもあるわけ。
ああ、まあ。
これはもう現実的な問題やね。そうだね。だから歩行もどうにかしていかな。
年配の方が多いってことやからね。
もちろん長生きは本当に大切だし、健康の紹介でな、
うん。
だからもう長生きするに越したことはない。
そう。
ね。だからもう、ゲートボールとかもしてはれんよ。
いや、まあやってはれ、
ね。こういうのもやっぱ影響してきてるんじゃ
し。もう、どういうこと高齢化に見える社会ってこと、
高齢化に見えてしまうんやろ、どうしても旗から見たらな。
ゲートボールのせいで。
うん。あの、そういう情報が出ると。
あ、はいはいはい。
これやけども、一回みんな行ってくださいと。滋賀県に。めちゃくちゃ若々しいですよ。
でもあれじゃないですか。その高齢化社会ではあるけど、
うん、
もう高齢化の方もバンバン働いてるからね。
働いてる。全然動いてはるしな。
うん。
で、旅行とかもめっちゃ行ってはるしな。
うん、そうそう。
全国的に見ても。
でも高齢化社会が悪いわけではないと思う。
ないで。それはない。本当に。俺はいいことやと思うで。
あれ、俺誰と今話し合ってんやろな。
味方しか出てこないな、気が。
今旅行行ってても、旅行とか旅行先とかを、もうほんま結構年配の方がいっぱいで、
うん、
逆に若い子らが旅行に行かへんって。
あの、ってことは温泉街とかが、
そう、
なにわってるんですか？
20代とかの人らが、独身の子らが旅行に行かへん。
どこ行くんやろ、みんなの。
行かへん、もう旅行すら行かへんのちゃう。
何してんやろ、
その、20代、30代でも結婚して、子供ができて、うん、とかいう子らやったら旅行行こうか、で温泉とかどっか行かはるんやろうけど、
うん、
独身で、だって独身で旅行行かへんやろ。
行かへん。
え？
行かへん。
こういうことなんで。
うん。
だからもう、ほれも、なんか旅行、旅行先温泉街とか、からしたらやっぱ損害は損害ねんて。
まずは今結構その売り上げ的には良くないんよ。
うん、ただ、インバウンドがあんねん。
ああ、海外か。
これがあんねん。
なるほど、ね。
うん。これやで、どうもこうも言えへんけども。
うん。
だから京都行っても外国人がたくさんやろ。
うん。
東京なんて新宿歌舞伎町なんて。
うん。
この前3連休あって、
はい、
3連休の初日、仕事のために新宿にいて、
うん、
で、昼間歌舞伎町で、食事、ラーメンでも食べようか、みたいなことで歌舞伎町歩いたけども、ほぼ日本人いい日ぐらい。
そんなに？
しかもめちゃくちゃ人多い。3連休で。
で、あ、そうだね。でも海外の方に3連休ってあんま関係ない。
あんねん、あんねん、これ。あるらしいね。
日本の3連休、
ね、そう、日本の3連休。だから正月のずらし休みとか。
へ、
う、ぇ、ん、こんなんで、めちゃくちゃ多かったわ。
あ、そうなんよね。
うん、
まあ、増えた気はするけど、まあ、毎年思うからね。
毎年思う。
外国人の方増えていってるなとは。
ほんま、ほんまそうやね。
それはすごく思うけども。
新幹線がすごいよな。
ああ、だってまあ、旅行で来てる人たちやからね、うん、海外の方はね。
新幹線すごいなって思う。う
ん、それはそんな節約せえへんと思う、さすがに。
バーン行く、うん、落とす。
うん。
はぁ。
距離感がやっぱ違うから、海外の方は。
距離感が違う。
土地の大きさが違うから。そうそう、ね、
う
ん。
確かに日本別に国内行っても時差がないから。
うん。
はい。でもアメリカなんてもうメジャーリーグの試合1試合でも移動して3時間の時差とかザラにあるし。
うん、すごいよな。
いや、すごいね、ほんま。
時計を直しまくらなあかんのかな。
いや、あー、どうだろう。
触らへんのかな。
もう触らへんのちゃ？ほら、一回大谷さんに聞かなわからんけど。
いや、知り合いみたいに言うなよ。
大谷さんだってロサンゼルスに住んでるわけやろ？
はい。
で、ロサンゼルスから、じゃあ、ニューヨークに試合行く言
う
て。
うん。
また時差何時間や。大旅行やん、俺らから
言う
と。
それはもう、あれじゃない。それ、各場所の時計、合わせた時計があるんじゃないの？
ニューヨーク仕様。
うん。
シカゴ仕様みたいな。
腕時計は。
こんないっぱい持って
。持って
い や, いやいや、そんなお金
やるわ絶対そこの心配いらんねん。
大丈夫か。
うん。
まあまあ、時計なんて1000円やったら買えるもんな。
いや、そんなんつけてへんやろな。どこのメーカーっていうようなつけてへんねん。
そうかそうか。俺らとちゃうんか。うん、
俺らと違いますよ
ね。そんなあかんな。うん、
まず、数個持ってないし。時計を。数持ってないのよ。
そうそうやな。時計、あれ、これで言うと、ボクシングの世界チャンピオン井上尚弥さんも4本ベルト持ってるよね、
はい、
世界のベルトを。俺なんてベルト1本しか持ってへんねんで、スーツ用のベルトしか
買えんのに、
うん、そうやで。チャンピオンベルトなんてお金出しても買えへん
ねん。買えへんよ、そんな。
俺なんてお金出して1200円のスーツ用のベルトつけてるよね。あれ1本やね。俺も4本欲しいわ。
買えよ、じゃああんたの勝って済むやつなんやから買え。
成し遂げてやっぱつけるもんやんか、ベルトは。
なんかのチャンピオンになるまでベルト買わへんの。
ほら、一本あんねん。
その一本何のチャンピオンやったんや、じゃあ。めっちゃ気になるわ。
いや、ほんま大変や。
うん。
ねえ。
でもゲートボール流行ればいいけどね。
あ、そうそう。
経験者は面白いと思うけど、うちのおとんとかは、
うん、
やっぱなんか おじいちゃんっぽいからやりたくない。
あんね、俺、今事務所の人らとも話してゲートボールちょっとプロジェクト化しようかなっていうので
いいやんか。
ちょっと今話してるんですけど、
うん、
その、東京にある開成高校かな、めちゃくちゃ頭いい、うん、もう日本で一番上位の頭いい高校がゲートボール部があるのよ、
うん、
でこのゲートボール部の映像を俺ちょっとチェックしたんよ、
はい、
もういやすごいわ。もうゲートボールってみんなでゲートくぐって、
うん、
みんなで真ん中の棒最後までゴールしましょう。
いやな。
時間内に、
うん。
みたいなイメージやんか。
はい。
もう全作戦がすごい。
作成なんかあんの？
あ、もう守りに徹する。
お前守りとかあんの？
もうお前は行け、
うん、
お前はもう最後まで行け、俺らは守りに徹する。だから第一ゲートをわざと外すとか。
守るって何を、どうやって
守る？だから相手を生かさんようにするっていう。相手
どうやって？
あ、ボール当ててクリアして、
あ、どっか飛ばすんや。
そうそう。
あ、なるほど、
このルール内で守備をす、あ、すげえ戦略練ってんなみたいな。
うん、
だからもう全然俺らの知ってるゲートボールから離れていってんねん。もうパズルゲームみたいなって言ってる。ここでこうしてこうして。
ゲートボールってさ、最初の第1ゲート、第2ゲート、第3ゲート、最後棒に当てますっていうルールやってるな。
そうそうそうそう。
あれって、なんか最速で1回目でいけちゃうんだね。
もうそうやね。だいたい第1ゲートを通過しました。そしたらその人はそのまま 第2弾を打てるから。
打てるやんな。
で、
そうやな、
はい。でもまあまあ、もう確率的にはめっちゃ低いで。
そうなんや、ね、うん。めっちゃ難しいんや、
うん。角度的なこともあるし、ゲートの角度があるから。で、第1ゲートクリアします。
うん、
そしたら第2ゲート周りに、もう、弾めっちゃ置いて。
おー。
これぐらいの力加減で相手の嫌なこと、嫌なことばっかりして。
まあそれ技術もいるやろ、
技術もいる。うん。
そう、ゲートボールチーム作ったやつや。とりあえず近くのゲートボールやってる人だけに道場破りみたいに。
あ、そうそうそう。これでなんか営業増やしていこうかみたいな。
営業増やしていこうか。
ゲートボールチームの営業増やそうかみたいな。
営業増やすための作戦やったんや。
なんかゲートボールなんか、海星高校の見てたら面白くなってきて。
うん、いいんじゃないですか。
ちょっとやりたいな、みたいな話を。
うん。
今ちょっと作戦練ってました。
何人ぐらい参加してくれそうなん、それは。
あ、ほら、まだ、どういうプロジェクトでやるかっていうのが。
企画段階なの。
そう、はっきりしたらちょっと動いていこうかなっていう。
あ、いいんじゃないですか。面白そうや。
ことをやってます。
うん。
で、もしね、プロジェクト発足したら、滋賀県に行って。
ゲートボールまず大会やっとか、あんのか。
あるある、う
ん。全国大会みたいな。
うん、ほんで、コクスポでもやってやったし、この前。
あ、そうなんや。そうそう。
で、コクスポの審判、うちの親父やってたん。
え？
ゲートボールの。
コクスポの審判やってた？
そうそうそう。
めちゃくちゃすごいやんか。
ほんで、どんな感じでやってたみたいな。優勝したところで、うん、やっぱこういう戦略練ってたって言って。
でも戦略通りにまず行くかどうかの技量が。
そうそうそう、ね。まずは基本的なことをして、
うん、
楽しみを知らないと。
そうやな。
うん。応用やから、どっちか言ったら。
あれって最低何人いんの？ゲートボール1チーム。
5人、プレイヤーは5人なんやけど、
はい、
監督として1人登録が必要な。
監督？
これけど、この監督が、
うん、
選手になって、
はあ、
もういけるみたいな。まだ俺もここまで詳しくは知らないけど、とりあえず6人。
6人いるんだ。
プレイヤーは5人。そういう大会になった時に。
いや、面白そうやね。
うん、ちょっとこれはね、いいなって思って。
ぜひそれは、事務所の YouTube に上げてほしいわ。見てみたいわ。
でも、ぜひやって、うん、みんなで、チームで営業行けるように、頑張ります。
チームで営業行くってことは、俺もやった方がいいってことなの？
それはまあまあ。だから、日程調べたら、月から金、朝7時とか書いてて。
どういうこと？
ゲートボール協会になんか、うん、とある、東京のとある区、
うん、
区のゲートボール協会があって、あ、じゃあここやったらみんな近いからここでやろうか、みたいな。登録しようか、みたいな話になったんやけど、そこ行ったら、月曜から金曜の朝7時半集合でみんなでチームで、なんか、試合したり、みたいな。
あ、そう
そんな毎日7時半行けんで。
月曜から金曜行かなあかんや。
そう。
しんどいな、それは
ね。週1とか週2ぐらいやったらな、みたいな。
もっとお手軽にやってるとこもあるでしょ、探せば。
まあ、探せばね。
うん。
はい。
では、じゃあ、交互期待ということで。じゃあ、彦根のニュース行きましょうか。彦根、彦にゃに年賀状、国内外から1万通超え、20周年駆け抜けたいということで、彦根経済新聞さんから引用させていただきます。
ありがとうございます。
彦根市の人気キャラクター、彦にゃんに今年も全国各地から多くの年賀状が寄せられました。市によると、1月7日時点で届いた年賀状は 13,220 通に達しました。毎年恒例となっている彦にゃんへの年賀状は、滋賀県内にとどまらず、北海道から沖縄までの全国各地のほか、海外からも届いています。
2010年以降17年連続で1万通を超えており、その人気の根強さを示しています。都道府県別では滋賀県が最多の2572通で、2位が大阪の2227通、次いで、愛知の1139通、兵庫県の1066通、京都の1058通となっています。海外は台湾からが10通で、中国が4通、アメリカとドイツが2通ずつ、
すごいな。
イギリスが1通の計19通だったそうです。ご当地キャラからは、栃木県佐野市の佐野丸くん、富山県の小矢部市のメルギューくん、メルモモちゃん、高知県須崎市の新城くん、奈良県葛城市の、レンカちゃんからも届きました。年賀状にはヒコニャンの姿を丁寧に描いたイラストや折り紙やシールを使って手作りのカード、羽子板、布製の絵馬もあり、いずれも心のこもった内容になっています。ヒコニャンは2007年の国宝彦根城、築城400年祭をきっかけに誕生し、今年で20周年を迎えます。多くの年賀状を前に、市の担当者を通じて、馬年だけに20周年イヤーを力強く駆け抜けたいと思い、思っていますとコメントしました。市はヒコニャンが写ったハガキを3種類用意し、彦根城へ現球園、彦根城博物館の招待券をつけて、住所と氏名が分かる先に返信していきます。1月19日から、2月3日まで、市役所1階の市民ホールでヒコニャンの年賀状展の開催を予定しています、ということで、
無料券を
ね、
振りはるんや。
そう、返事が返ってくるってことやね、要はね。
すごいね。
それは人気出るように、確かに。
このまあ年賀状に住所を書いといたら、住所と名前を書いといたらってことか。
うん、そう。こっから1万3000通以上のお返事を書かないとい
けない。大変、1万3000、夏すぎるで。
そんなことないよ。
今から。
そんなことないよ。
いや、公務もあるやんか。出番もあるし、ヒコニャン。
ヒコニャンがやるわけじゃないよ。
え？
そう、1万3000通。
ヒコニャンやらへんの？
いや、こんなこと言うのもどうかと思うけど。ヒコニャンがやるわけじゃないと思うよ。その、市の人たちがお礼として返すって。
イギリスから1通で、
うん。
会いたいわ、俺、そんな人に。聞きたいわ。
ヒコニャン好きっていう
こと、ね。ネットで見たんか、インスタで見たんか。
うん。
俺とも、実際にヒコニャンに旅行に来はって。
うん。
ほんで、
見て会いたくてヒコニャンに来て、年賀
状したパターン
もあるしね。
たまたま来てヒコニャン見て、なんて可愛いの。で、そっからのかもしれないし。
うん、いや、だけ確かに俺らは生のヒコニャン見たからあれやけど、
うん、
生では可愛いよ、確かに。
可愛い。うん。
なんなんよね、確かに。惹かれるもんあるよ。
その写真とか映像では何回も見てたのに、
うん、
一緒にお仕事して一緒に隣に来はった時のヒコニャン見たら、
うん、
ほら何も言えねえ状態になるやん、
うん、
かわいすぎて、
うん、
ほらすごかった。
俺もそんな気持ちいいなら思わなかったの。
どういう、
あのヒコニャンやっていう感覚はあるやろうけど、いざってかわいいってなるとは思わなかったもん。俺もいざあって
まあな。
うん。
出てきはったって思ったやん。
かわいいってなってモテる俺って思ったもんね。
だからほんだけやっぱね、
うん、
年賀状の数。
だからすごいキャラクター生んだなと思うよね。
ヒコニャンが何通何万通？
13,220通。
13,000超え。
はい。
福原なんて0通や
ね。いや、まだ君ですよ。
0通。
はい。
2人合わせても負けてるやね。
まあ、もしかしたらポスト見に行ったら入ってるかもしれないけど。
あ、ほら、まだ見てんのか、お前。
いやいや、見たよ。
あ、見た。
何回も見たよ。遅れてくるかもって思うよ。
わかるわかる。俺、毎日見てるで。まだ見てるで、俺。
送ったん、逆に。
いやいや、もう送ってへん。なんか、
うん。
いや、送ったのは2枚ほど送ったで。ほ
ら。
2枚か何枚か送ったで。
うん。
ほら、まだ来て。
まだ来て。誰から来る予定なの？逆に。何を待ってるんですか。
全然来やへんわ。
いや、まあ来たら嬉しいもんやから、年賀状ね。
はい。
余裕があれば出したいけどね。
そうね。
うん。というニュースでございました。
ね、みんな住所がなかなかわからんかったりもするやん。
今みたいにもう何やったら電話番号もわからんこと多いからね。
あ、わかる。
もう全部 LINE やから。
LINE とかインスタばっかりでしょ今は。
うん。
ほやでもなかなかね、わかるわ。090なんかわからへんし。
うん。
だからこの前俺友達に荷物送らなあかん言うて。
はい。
で、住所教えてって言ったんやけど、住所を聞いても、俺、電話番号がわからんくて。
ああ、そうやろな。
うん。で、また電話番号教えてって。
うん。
で、ああ、電話番号。 だから LINE とかホイナンは知ってんねやけど、そういうのは全然あかんな思って、
うん、
でもどうし昔なんて携帯番号とか覚えてた時代があったわけやんか、
ね、
あの家の番号と誰々くんの携帯番号は覚えるみたいな、あの時の頭脳が欲しいよな
あ、まあまあまあね、
あだってほな昔なんて携帯なかったじゃない、
うん、
ね、で稲江の方とかはやったら有線とか当時やったけども、
有線ってあったな、
あ4桁で連絡取り合える、
うん、はい、
有線のだってあのよっちゃんちの番号はこれやとかよ、
はいはいはい、
なほいな覚えてたやん、
うん、
健太くんちはこれやとか、
はい、
なほんな覚えてたけどももう覚えてへんし、
うん、
で山内さんちの電話とか、
うん、
もう俺多分覚えてて、
あほんま、
43のなんとかのやつ、
はいはいはいはい、
これもう覚えてへんもんな、
俺覚えてん
ある、
言うても実家ぐらいやわ、
あ実家わかる、
うん、
ででも友達んちとかよくかけてたやろ、
俺出た
43のなんとか言うて、うん、もう俺も山内さんちも覚えてたもんな、
調子電気めっちゃ落ちてたもんな、
あほんま覚えてたやろ、
うん、
でも分からへん、
いや多分これやろなってあるけど、
うん
うん、もうやってはらへんし、
そうやな、
確かめようがないから
だけど、うんうん、ほいな昔はよう覚えてたわ思って、ババ君の携帯番号とか、
うん、
あ090のなで、よう080時代に突入するか1000円かぐらいって
携帯電話か、
あのそうそうそう、
うん、
ほれここもややこしかった、当時、あ違う、当時は010とかやった、
え携帯電話、携帯
090じゃなかった、で010とか020とかやったんやけど、
ほんまに、
うん、これじゃあもうなくなるって言って090統一になって、090統一でやらはって、
桁数が増えたんか、
そうやったと思う、ほんで、これでもあかん足りひんになって080つき作らはったん
や、ええー、そうやったっけ、
確か010時代やった
そうよう覚えてんな、
うん、確かそんなんやった
そんなんあったかな、
ほんまやけどもう覚えてんねんな、
そうや
ん
な、
うん、
もう覚える必要がなくなったっていうところがでかいかもね、
はいな、
うん、
確かにもう納得いかないね
あれ、うん、テーマ変えて何に納得いかなかったか自分にってこと、
納得いや、もう、
うん、そうです、
はい、
あじゃあ本日のテーマ納得いかないでお手紙いただいてます、すいません、いつもいつもありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃいつも行きましょうか、イタリアンシガーブルクさんこんにちは、納得いかないな、まあ、ネットで買い物しててよくあるんですけどね、ラスト1点がラスト1点ではなかった時、ラスト1点で買った後に在庫増えたりすると、おいおいおいおいってなるときあります。まあ、まあもしかしたら買い物カゴに入れてた人が戻したとかあるのかもしれないですけど、あの在庫のラス1の魅力、心理作戦か、少し疑いながらも今買わなきゃってなって買ってしまいます。本当に売り切れたときは、ああ、買ってよかったとはなるんですけど、在庫が増えたり、それでそれがもっと安くなったりすると、さらに心理的ダメージあり。まあ割り切りますけどね、納得いかないなってなるときはありますってことです。
ああ、わかるね。
うん。
逆に、これ明日買おうみたいな、ネットで見てて、明日からポイント2倍でになるから、
はい、
今日買わんと明日買おう言って、明日次の日見たらもう売り切れとかなるやん。
それきついね。
これもしんどい、ね。
みんな狙ってたんやな。
うん。
ポイント2倍でを。
で、あとはもうこれ注文しよう。
うん、
で、何日ぐらい。で発送しますとかあるやん、
はい、
2日から5日以内の発送とか、
物によってはね結構かかるやつあるから、
うん、翌日、はい、発送とか、
うん、
いろいろ書いてるわけやんか、
はい、
で、あじゃあ誕生日プレゼントにあげましょう、誕生日会がこの日にあるから、うん、じゃあまあこの日までに到着して手元に到着したらええわ、
うん、
みたいな、
はい、
これがこうへんとか。
なるよ。
二日から5日以内に発送、一週間後の誕生日会、普通。うん、ああ、でも、まあ、ほら、しゃあないけどな。
うん、
しゃあないけど、こんなやったらこんなん書かんといてほしいわ、思って。
いや、結局、何人かの手に渡るからってことやろ？
お店から。
うん、そのネットのサイトから、そのお店に行って、お店から配達業者に行って、で、どっかで見つられたらもう届かへんから。
大変
俺もあったもん。
何が？
届かへんやつ。で、なんか最近は届けましたって写真も送ってくれはるやんか。撮って。置き配
は
基本置き配やから、置き配に置いた場所の写真をメールで送ってくれはるやん。で、見たら全然違うとこ届いてんやんか。ここどこの写真撮ってんねんっていう。違いますけどって連絡したけど。で、なんかその配送業者と連絡つかないんで、つってもうキャンセルしていただいていいですかって結局届かへんとか。
キャンセルしたらどうなるの？
もう一回新たに注文してください。
お金は返ってくる。
返ってくる、返ってくる。
ほな、置き配で間違えたところにお金やった人がいるわけやんか。
うん。
この人は、この、あれなんで、なんやこれ
ってなる。なるよな。誰かが注文したんかなと思って勝手に開けた
りとか。ほんで見たら山内になってるわけやんか。
うん。うん、でも見えひんやん。
え？
住所、届いたもん、パッて手取って、自分の名前確認せえへん。
自分のもんやってもう、
思ってる思ってる。
思い込んでるもん
ね。うん。
はぁ、確かに。
そうだ、それ届かんくて、結局欲しい時にはもう、後編っていうのはあるから、
うん、
早めに注文した方がいいと思う。うん、そればっかりは仕方ないからね。
そうしていきます。
わざとじゃないから、みんなが。
まあな。
うん。それは仕方ないですね。
確かに。
はい。じゃ続いていきましょうか。イタリアンがこんにちは。
こんにちは。
納得いかないなーって、今先こんなことがあったなーって思い出したので書きます。
はい、
昔花火デートした時の話です、はい。大きい花火大会で、まあなんていうか、ほら、いい雰囲気になったわけですよ。
はい、
初めてその人とチューするかしないか的な、
はい。
そんなに周りに人もいなかったし、綺麗な花火がたくさん上がってたし、相手がね、タイミングを見計らってるの分かって、キスしたそうな顔してて、
するの？細かいな。
しないの？さあどうするの？みたいになってて、そしたらね、今までめちゃくちゃ素敵な花火が上がってたのに、アンパンマンとか食パンマンとかがポンポンって上がり始めて、分かります？雰囲気ぶち壊し。思い出しただけで笑えます。それはもう、わー。そりゃもう、わぁ、アンパンマンだ、みたいになりますよね。相手は今なんでそれって納得いかないなって思ってたかもなって思ってレターしました。
はーい。
やっぱ雰囲気壊れんやね。
ほうなんやな、うん、なんかこれはこれで良さそうやなともちょっと思ったんやけどな。
やっぱ大人の雰囲気じゃないと、と思うんじゃない？
ドーン、ドーンなっていい感じの。
初めてのチューするなら、そういう場面なのか。
そうか。
可愛いキャラクターに囲まれてするのかってやったら、ちょっと違う気はするよね、確かにね。
はぁ、でもこうやって、どうなんやろ、チューするんか、していいんかな、とか言うてる人に対してアンパンマンが出てきたの勇気100倍やで、みたいなことで、のメッセージ性かもしれんわけ。花火師からの。
いやいや、そんな個別にそんなことせえへんよ。絶対子供たちに向けての花火やろ、そんなもん。
そうか、難しいな、そう考えたら。
あと、こういうのバレてんや。多分これ女の人やね。相手がチューするかしないか、的な。
そうそう、そうそう。
どうするのみたいな、もうバレてるみたいな。
はい。
バレてんやね、ああいう時に。
でも、花火見てるはずやんか。花火見てんのに、
うん、
その相手の方もチラチラ見て。
でもまあ、でもその、自分の見える視野の端っこの方でなんかそわそわしてたのがバレたんじゃない？
はぁ、ほんともう、相手も花火ちゃんと見とらへんし、
うん、
これどうなんねん、どうなんねんと。
うん、
はぁ。
それじゃあもう周りの雰囲気だけのもんやったものが主張してきたやん。アンパンマンとか食パンマンとか。さあ、まあ雰囲気壊れるわな。その後どうなったかまで聞きたかったけどね。
確かにあれやのな、あの花火大会でよ、
うん、
そういうキャラクターもんとか今すごいやん。
うん、
できてる。俺ら昔の時とかほんなんなかったやんか。
そうやね、
うん。で、隅田川の花火大会、東京で大きい花火大会あって、これ毎年、テレビ東京かどっか生中継してはんねん。
うん、
で、これ俺録画してんねん。
録画してんねん。
うん、で、途中で、
寂しいのなんか
途中で花火師たちの、
うん、
大会があんねん、コンテスト。限られた何秒っていう時間で、コンセプトはこうや、みたいな。
うん、
その、賞レース、めちゃくちゃ面白い。これマジです。うわ、すげえ、さっきのよりこれすげえとか点数つけたの。ね、審査員もちゃんといるの。で、あ、やっぱ俺思ったところ行ったか、とか、すごい面白い賞レース。
それはどれ、何組ぐらいって言った
ことあ
って
んの？ 10 組行ったかぐらいでの花火師たちが勝負しはる。
優勝したらどうなんです
か？あ、これここまではわからない。でもなんか賞はもらえると思う。
名誉っていうことなのかな？
うん。
では、あっという間のお時間ですけども。
はい。
次回のテーマは？
次回のテーマは、克服したこと、したいこと。ということで、福原。先日10年ぶりにグリーンピース一粒食べました。
克服とは言わない。一粒じゃ。
ありがとうございます。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディアートまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルークのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。安全運転でお願いします。